こちらは、音亀142回で話している、笹山さんのゲスト回の、自分が失敗した分、まあ、要は1回目の収録分でございます。
うん、
この音源は、ちょっとこちらが原因で、非常に、春と父母の音質が悪くなってございます。
はい。
まあね、そちらの方は、聞いていただく方は、ぜひ覚悟して、聞いていただけると、
はい。
はい、よろしいかなと、
うん、
本当に結構厳しいことになってます。
もごもごですね。
もごもごです。はい、
多分父母の声は聞こえないんじゃないかな。
聞こえないですね、
うん、
ほぼほぼほぼ途中なんか蚊の鳴くような針を刺すような音がしますけどそんな感じですね、
うん、
はい。まあね、でもこちらでもたくさんいろんないい話をしていますので、
うん、はい、
まあ、楽しんでいただけたら幸いでございます。
はい、
はい、ということで、じゃあ早速そちらの音源の方どうぞ。
はい、メインのコーナーで、今回は音亀フェス出演アーティストゲスト会第6弾ということで、今回は今月のね、初めから予告していたように、こちらの方ゲストにお呼びしております。プロミュージシャン、ボーカリスト笹山さんです。どうぞ。
あ、どうも、笹山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、すごいですね。いや、オープニングの後なんですよね、これ今ね。
そうですね。メインのコーナーということ
で。オープニングでは何を喋ったんですか？
オープニングでは、多分、音亀フェス直前なので、その話をしているのかなと。
ですよ。そうですよね。
まあね、明らかにこう、まだ撮ってないっていうのも、我々、そんなトラップを仕掛けてくるとは思いませんでした。
あ、どうも、すみません。はじめまして。
いえいえ。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
笹山さんに、音亀フェイスに出演していただくと、まあ今回ね、ありがとうございます。まあ今回ゲストに来ていただいたのもありがとうございますっていう感じ
で。いえいえ、こちらこそもういつでも呼んでください。呼んで。
はい。まあね、音亀のリスナーさん、笹山さんをご存知ないという方もいらっしゃるかと思いますので、ま
あ、はい。
笹山さんの簡単な紹介を、させていただきます。
あ、してくれるんですね。ありがとうございます。
頑張ります。
さあ。
まあ、音亀フェスの特設サイトの方にもありますが、まあ、笹山さんは、プロの、
はい、
まあ、ミュージシャンということで、よろしいですよね。
そうですね。ボーカリスト、音楽家、インデペンデントぐらいまでさっきね、言っていただいたんですけど。はい。もうざっくり。
そうですね。まあ、ボーカリストでありながらですね、
はい、
レーベルの、まあ、代表で、リビングオンザレコード
で。あ、そうですね。ありがとうございます。はい、そうなんですよ。
いや、っていうか、すげえ人っていう感じが、もうその時点で。
まあ、よく誤解されるんですけど、
はい。
すごいとかはないですね、本当に。
そうなんですかね。
僕、よく言うんですけど、
はい、
皆さん、会社とかでお仕事されてるじゃないですか。
はいはい。
僕、その会社がたまたま音楽だけなんで、
はい。
はい、別にすごいとかじゃないです。本当に。
でもなんか、なんだろうな、自分でレベルを立ち上げるとか、まあ、ある種その、なんだ、起業家的ななんかニュアンス。受け取れるんですよ。だからなんか。
そう思うでしょ？
違うんですか？
そう思うでしょ。こんなのね、言ったもん勝ちなんですよ。
ああ、なるほど。
ああ、もう出発点はもう本当に言ったもん勝ちですよ、これ。
ああ、なるほど。あ、でもレーベルって結構そういうもんなんですか？なんかこういろいろ手続きじゃないですか？なんかそういうことするのか？
まあ、そう、実際最終的にはそういうのをまあ言ったりもするんですけど、実際はでもやっぱりまあ、例えばじゃあ、春さんが CD 出しますってなったら、
はい。
音亀レーベルっていうのを別に立ち上げるのは別に何も書類も何もいらないですよ。
ああ、まあそうですね。
はい。例えばそれをじゃあ流通するとかなった時に、じゃあ、笹山俺の CD 流通しろよって言われたとするじゃないですか。
うん、はい。
あ、じゃあ、わかりましたよ、いいですよって言ったら、流通レーベルがリビングオンザレコードにはなるんですけど、
うん、
はい。でも、販売というか、制作ですね。制作はもう音亀レーベルのままいけるんですよね。
はぁ、
だからこれ本当言ったもん勝ちですよ。
ああ、なるほどね。
事務作業はまあついてきますけど、
うん、
全然だからもうどうですか、この、 いろいろそのね、1ヶ月かけてサプライズゲストってこう立ててくれてきた、このね、音亀のパーソナリティの苦労をぶち壊すかもわかんないけ
ど。いやいやいやいや。いや、それでもやっぱり、その、音楽を専業としてこうやっていこうっていうのは、やっぱりその、ね、やっぱり憧れ的な部分も、自分としては。
ああ、そうですね。
あの、ね、それをやってる方っていうと、ああ、すごい人みたいな感じはやっぱりあるんですよね。
いや、うん、僕も憧れてますよ、やっぱり今でも。その、うん、変な言い方になりますけど、まだそんなにね、はい、あの、こう、稼ぎということにすればですけど、うん、やっぱりそんなね、こう、稼ぎではないので、そこまで。
うん、
ね、やっぱりね、このなんか夢も希望もないように聞こえたら申し訳ないんですけど。一緒だと思います。その憧れてるというスタンスに関して。
うんうん、まあまあねえ、まあど高みがいくらでもあるからまあ、ね、
そうなんですよ。
っていう部分もある。いやでもね、iTunes ですごいこう、はい、いろいろブルースカテゴリーですかね。
はい。
で、あのね、1位を取ったりとかそういう経歴がねいろいろ書かれてるんじゃないか。
いや、のサイトとか。本当にあの、すごくないってよう言わないですよね。やっぱね、あの、これはすごいでしょっていう。
うんうん、
これはでも皆さんが、はい、あの、買ってくれたおかげだということ
で。うんうん。いや、ねえ、まあ、実際、あの、自分自身が、あの、それがどの程度すごいのかは、まあ、厳密にはよくわからないですけど、うん、でも1位取るって、まあ、すごいよねっていうのは、普通にまあわかりますよね。
ありがとうございます、本当に。
そういう意味でもなんか、自分からすると。ね。でも、それでいて、こう、雲の上の人っていう感じでもない部分。
いや、僕、そうはなりたくないんですよね。
そう。
あ、なんか。
まあ、事実ね、今回、音楽フェスに出てもらえるっていう部分でもそういう。
その話、しましょう。その話をもう。その話しましょう。そうなりたくないんですよね、なんかこう。今回、嬉しかったですよ。お誘いいただいて。
ああ、いえいえ、こちらこそ本当に。あの、ね、あの、快諾していただいて。
ええ。僕、完全に嫌われてると思ってました、
ね。なんでですか。いや、っていうのも、あの、笹山さんとの関わりというか、
はいはいはい、
最初の方に遡ると、多分自分がツイッターで、その、笹山さんの、あの、はい、楽曲を買って、たりとかその辺を確かにつぶやいて、はい、でそれに笹山さんからリプライが来たりとか、多分そこら辺からっていうのはあったんじゃないかなっていう、そのやりとりっていう、
まあ、こうもう初めて話す話をじゃあしますけどね、
はい、
うーはその前から実は音亀という番組は知っていたんですよ。
いや。
そしてあの春という人のサイトとかも実は知っていたんです
よ。いや、なんか恥ずかしい。
で、まあ、あの、去年、その、もう、どっちかというとやっぱりこう、そういう話を多分、できたらしたいなと思ってたんですけど、
はい。
まあ、ざっくり言ったらですけど、その、趣味で音楽をやられてるじゃないですか。
はい。
はい、ざっくりと言えばですけど、
ざっくり。
今はね、
その、はい。
それで、その、そういう方の番組とかって、まあ、ちょっと気になりはするんですよね、僕自身も。はい。やっぱ聞いたりももちろんするし、で、なんかあの、やってはんねやな、へえ、とか、思ってて、まあ、僕はあの、ライブ動画とか見ましたよ、実は。
おー、ライブ動画ブログですか？
いや、大昔に多分ね、サイトに貼ってた気がするんです。もしくは僕は検索してた。
そうですね、ライブドアって多分前にブログを書いてた。
はい。
ですね。もう途中から完全に放置されてますけど、結構前ですよね。
そうなん。僕そういうのはまあ探る癖があるんですけど。
だいぶあの、
そう。あの恥ずかしさも込みで。
恥ずかしさというか、あの自分自身も軽く忘れかけてたようなあれだったんで。わーっていう。
いや、そういう方なんだなと思いながら見てて、はい、まあまああの、なんとなく聞いてる中ですよ。でそこから先に出てきたんですよね。先ほどその春さんがおっしゃってもらったその IGE と CD を多分買っていただいたんですよ。
そうですね。あ、っていうか、はい、その、確か多分リスキーかブレイブストーリーを最初に買って、うんうんうん、で、その後に、あの、すごいいいっていうことをツイッターで、あの、 リンク付きでつぶやいたら、笹山さん自身にリプライいただいて、で、その時に、まあちょっと、ずるしいお願いかもしれないですけど、アルバムいっぱいあるんで、どれがおすすめだか教えてくださいませんかねって笹山さんに聞いたんです、確か。
そうですね。
で、ね、そしたら、ぜひ CD の、CD 版の IG の、おすすめです、みたいなことを言っていただいて。で、それで買って、みたいなこともありましたね。
それで、そこから音沙汰が何もなくなったんですよね、我々の中で。
そうですね、しばらくは。
まあ、関係、我々との関係の中でね。
そこから、まあ、自分も、まあ、時々は多分、つぶやいて、その曲の、リスナーみたいなやつあるじゃないですか。で、つぶやいたりは多分、ちょこちょこはしてたと思うんですけど、直接の、ね。
そうなんですよ。
まあ、なんか、あ、でも一度、音がめの、
はい、
自分が音がめの、ね、マイクの音量かなんか、これで大丈夫かなみたいな、ぼそっとつぶやいたのに、笹山さんが、大丈夫だと思いますよ、みたいな、リプライをくださっていて、で、って聞いてるっていうことなのか、これは、みたいな。
そう聞いてますよね。
で、その時は多分、その聞いてるかどうかっていうのは別に、追求しないで、うやむやーってなった。それを、自分自身が、それを結構覚えてて、で、
はい、
今回、もしかしてみたいな。
あ、それがあったんですね。その、
そうですね、
覚えてというかそういうのがね。
そうです、で、もしかして聞いててくださってるのかなみたいなとこもあり。まあ、
だいぶ。僕はその間ずっと嫌われてると思って
ます。すいません。いや、
嫌われてるはちょっとね、言葉が、また、違うかもしれないですね。ちょっと苦手に思われてるかなとかね、思ってはいたんですよ。
ああ、そうなんですね。いやいやいや、でも、ずっと追ってて、ちょこちょこ、音楽買ってたりとかしてました。
マジっすか？ありがとうございます。失礼、ここね。
そうですよ。後も多分、多分じゃないですね。ちょこちょこ、いっぺんには、お金的に。
もう数が多いんで。
そう、買えないので、ちょこちょこ、買い出して、っていうことは、しております、ね。カーニバルとか。
ね。え？マジで？
カーニバル買いましたよ。多分買った時に何かしらつぶやいてはいたような気がしますけど。
実か。まあ、もしかしたら僕の方がダメかもしれないですね。
いやいやいや、でも多分ね、そんなの本当に、ね、リスナーみたいなやつをつぶやいていただければ、
はい、
あれなんですけど、ね、まあ、シャープ、笹山、グ
ーグ
ーつぶやいておけばよかったのかもっていう気がするんですけど。
今後、まあよかったらね、この放送終わった直後ぐらいつぶやいていただいたら。
ああ、そうです。
何かもしれない。
笹山さん関連。
そうですね。あ、でもそうですね、よかったらあれですね、
はい、
そのハッシュタグ付きで坂さん出ますみたいな感じで音がめフェスの宣伝していただいても僕全然ありがたいですね。
あ、そうですね。
はい。
じゃあ、ぜひ、いただこうと思います。いや、でも、今ね、ちょっとカーニバルっていうアルバムが出ましたけど、はい、いや、本当に聞いてるんですよ。なんなら今から好きな曲あげても。よりですか？
いや、もう今の会話で十二分に、この勘違いだったんだな、伝わったんで大丈夫です。
いや、っていうか、まあ、今ちょうどね、カーニバルっていうタイトルが出たんですけど、カーニバルのタイトル曲のカーニバル、あれね、
はい、
あれとかもすごいです。
あれかっこいいでしょ。
かっこいいですよ。
かっこいいでしょ。
ね、最初がものすごく入りがすごくかっこいい。
ね、商業的に言うたら、サビ入りが受けるらしいんですよね。
ああ、
サビ入りをしたら、ラジオでも受けるというのを大いに裏切る B メロから入るっていう。
あ、そうですね。確かに言われてみれば。
手法を使ってるんですけど。
今なんか、サビ入りって言われたから、あ、サビかもって思ったけど、よくよく考えたらそうですよね。
そうなんですよ。あれ、よく考えたらサビじゃないんですよ。
ああ、言われてみれば。
そう。
いや、すごいかっこいい。あれはなんかぜひね、最初だけでもね、中で聴いていただきたいなと思うんです
よ。ああ、そうですね。そうか。そうなん、そんな聴いてくれてたんですね。
ああ、そう。そうですね。
すごいな。 僕もオトガメフェス2013は、まあ、4回ぐらい聞きましたけどね。
わあ、わあ、わあ、ありがたい。
まずあの、配信直後にはもちろん聞、まあ、リアルタイムで聞いてたんですけど、あの、ユーストリームは見れなかったんですけどね。
はい、はい。
で、まあ、今回お誘いいただいてから復習ということでも、3回ぐらい聞きました。
自分でも3回も聞いてない。せいぜい2回ぐらいしか聞いてないかも。
いやー、もうやっぱり、お誘いいただいたからにはね、どんな感じなんやろってドキドキしながらこう
。結構その辺は、あれなんですね、ナイーブじゃないけど、こうドキドキしちゃうタイプ。
いやー、やっぱり、そうですね、もうこれ、別にあれですよね、やりとり、お誘いいただいた時にやりとりでスカイプも喋ったっていうのは言っていいんですよね、別に。
ああ、そうですね、
その時
に。はい、打ち合わせで使ってお話ししていただきます。はい。
まあ、そうですね。そこ飛ばさん方がいいかな。突然 DM が来て。
あ、そうですね。
おい、お前プロだったらちょっと出ねえって言われ
て。こんな言い方はしないです。いやー、本当に恐縮なんですが、突然で申し訳ないですが、ね、こういうことをやっておりまして、みたいなね。前にね、こういう、こう、ちょっと、ツイッターのやりとりさせてもらったの覚えてて、みたいな、そんぐらいのもうヘコヘコです
よ。いや、でもね、僕ね、正直ね、必要がない話なんですけど、
はい、
どう言ったらいいんかな、必要以上にへり下ってもなかったし、かといって、丁寧さが、かけらもかけてなかったんですよね。はるさんの DM いただいたの。
ああ、ありがとうございます。
なんていうか、どう言ったんかな、信用できるなと思って、最初に。やっぱりなんていうんですかね、こういう仕事してると、お誘いを受けるっていうのは、なくはないんですよね、言うても。だけど、今言ったどっちかが結構かけてることが圧倒的に多いんですよ、正直。すごく、へりくだりが嘘っぽい人もいますし、正直。ハルさんから来たメールはいい具合に無造作やったんですよ。
無造作ってなんかいい。
今説明ね、してくれた通り、まさにまあ、昔こういう絡みがあったのを覚えているんだけど、まあ、よかったら出ないみたいなね。
まあ、ラフに言うとそういうこと。
そう、ラフに言うと。僕もこれはまあ別にじゃあ一回喋ってみてでいいや。俺も正直、なんかこう、かといって一発で出ますって言えるほど音楽が生活密着していないわけじゃないので、
はい、
だからまあ、ちょっと仕事としてやってる部分もあるから、まあ、よかったらお話できませんかって、もう即言ったんですよね、確か。
そうはい。
で、初めてスカイプで喋るときにも、まあ、このお互いのこの緊張感ではなかったんです
けど。まあ、緊張しますよね。まあ、ね、今までこう、
はい、
まあ、なんていうんだろう。まあ、一歩、こう、線を引いた向こうにいる人だった、
ね、
自分の中で。その方とこうね、急にDM を送ったら、じゃあ、一回話してみましょうって言われて、ウェイっていう感じでもあったんですよ、自分も。
僕も、これそうです。それは深夜のお咎めとかやったら、まだなんか数に近いのかなって思う要素なんですけど、うん、基本的にはやっぱり番組で喋ってるのさんしか知らないから、
はいはい、
どんな人が飛び出してくるかみたいなね。
まあ、そのままだったんですね。
びっくりするぐらいそのままです。
いや、でも、俺も、笹山さんと直接話してみて、あ、ラジオの笹山さんと同じだって当たり前ながら思ってたんです
よ。いや、そうですよ。そういうとこありますよね、お互い
に。ありますね。いや、でも自分も本当に、笹山さんのラジオ、まあ、主に、リビングオンザ日常とリビングオンザトーキング。
あ、ありがとうござい
ます。最近はね、今妻もがっつり聞かせて。
最近なんかがっつり聞いてくれますよね。
バンドマンさんがやられてるポッドキャストとかで、
はい
はいはい、今多分1、2を争うぐらい好きですね。
ま
さ
か。まさか。
なんか、ストレートな言葉が結構出てくる。その、なんだ。
そうですね。今日も収録だったんですけども、ストレートな暴言をたくさん入ってる。
いや、なんか、それがなんか逆にここに繕ってないというか変に。そういう感じがやっぱり。まあ、笹山さんの曲自体も、そういうところがやっぱり好きな部分があって。
あ、そうですね。それが一番いいですよね。なんか、
なんかあんまり飾られてるとなんか違うなって、その人となりがなんかあまり見えないみたいな感じがしちゃって、最近はなんかそういう方が、あのストレートに出てる方が好きだなってところがあるかな
という。多分時代性もあるんでしょうね。あの、昔のアイドルとかだったらそうはいかないかもしれないですけど。ね、僕、ポッドキャストとかやっちゃってる以上はもう、なんかそこでイメージ違ったらなんか嫌ですもんね。
なんか。うんうん、まあ。
今日ちなみにイマズマンの収録でもあの、音亀の話をちょろっとだけ出ますって話だけしときました。
ああ、ありがとうございます。
2日で会ってましたよね。
あ、そうです。
ですよね。あ、よかったです。よかったです。
いやー、でも、イマズマン、ザ・イマズマン。
あ、そっちか。そういうことか。
ザ・イマズマン、ね、番組の方
も。いや、いいですよ。音が聞いてくれたらいいです
。いやー、でも自分が好きなものはやっぱ、音にしたくなるじゃないですか。
ありがとうございます。だそれでね、その時にそうそう思い出した、その、スカイプで喋る時に、はい、僕、結局、やっぱりその、いろんなことがあるだろうな。結局、あれなんですよね。最初から心配してたのは、正直、その、ま、自分で言わないと、なんかダメだと思うんですけど、僕、その、仕事としてやっているので、
はい、
その、どうしてもその、形上ざっと言えば趣味という状態の、その音楽の場に混ざるっていうとしても、やっぱ全力でやりたいんだと。その、だから結局、なんか分け隔てなくとか、そういう概念もどうでもいいぐらい、こう、僕ちゃんとやりたいんですよね、みたいなことを言ったときに、あの、はるさんが、ぜひ、ていうかもう、それは嬉しいですって言ってくださったんですけど、あもう、その時に僕も、そういうふうに言ってくれる人に誘われてよかったなと思った反面ですよ。
ええ、
いや、これはちょっとちゃんとやらなあかんぞ、と思って。それで2013をね、もう、柏持和人君を何回聞いたかっていう。
あ、それはギタリストとしてみたい。いやー、まあね、
はい、
それを聞くとなんかね、変にこう、サプライズゲストって感じじゃなくて、普通にさらっと言っても、言ってもらってるっていうのも、逆にありっちゃありかもと思う。今ちょっと思っちゃう。
まあね。
一アーティスト。まあでも。うん、それはちょっとね、さすがに恐縮っていう感じもやっぱり自分の中でサプライズゲスト。
いや、ああ、僕は心配してましたからね、本当に嫌われてるんじゃないか、みたいな、ね。本当にね、本当ね、勝手にそう思われることが多いんでね、やっぱり。
え、あれ勝手にそう思われるけ
ど。これもうね、僕はまあ、春さんとふもさんが相手なんで、おとがめという番組なんで、
はい、
安心できるから言えるんですけど、
はい、
やっぱり趣味で音楽をやってる方とかから時々無条件になんか敵視されることがあるんですよ。
あ、
正直。なんかこう、馬鹿にしてんやろみたいなね、例えば。
馬鹿にしてたと。
趣味で音楽やってる自分を本当は心の底で馬鹿にしてるんだろうみたいな、こう、勝手に思われることが結構あるんですよ。
ああ、なるほど。
例えばね。いや、僕、全くそんなことないんですけどね、みたいな。
ああ、だから自分が音がめフェスみたいな、そういうことをやってるのを馬鹿にしてるんだろうって、自分自身が思ってるみたいな。
そうなんですよ。俺、去年も結構聴いて楽しんでてんけどな、みたいな。例えばね。
いや、でも、それに関しては、まあ、当然、誘う前は、その辺は、ね、どう思われるのかっていうのは心配でしたけど、最初に、スカイプで喋ってみた後は、あ、やっぱりそういう方ではないんだなっていうのがすごい伝わってきて、あ、そこは、こう、変に、こう、自分が恐縮するっていうのもあれだけど、しなくてもいいのかなみたいな。
いいんじゃないですかね。
アーティストとして、みたいな。
なんか同じ音楽好きで、同じ音楽作るのが楽しいよねっていう共通の意識を持ってるっていうね、のだけは、まあ、なんていうか、絶対にそうじゃないですか、そもそも。そうです
ね。だからそのね、音楽フェスっていう、楽しむっていうところに、
こう、そう、
ちゃんとこう、理解っていうか、共感していただけてるんだなっていうのを、すごい感じて。
そうですよ。皆さんね、僕のライブ聞いてくださいね、これね、音がフェスの。僕、それ喋ってますから、ちゃんともう。
そうですね。
はるさんが言われたようなことを完全に僕も MC で言ってますからね、これ。まあ、あれですよね、別にあの、録音したものを送ってっていう手で、全然あの、それは言うんですよね、別に。
ああ、まあまあ、大丈夫ですよ。はい。
うんうん。
まあ、
やっぱ、それは、あれ、あれ完全に一人でライブしましたよ、ちなみに。
ね、あ、はい、そうですね。あの、っていうか、あの、なんか、その、まあ、自分がいつもやってることなんだけど、なんか、
うん、
その、笹山さんとか、そのプロの方が、その、実際にはね、録音するときは、
うんうん、
お客さんの前にいるわけじゃない。その状態で撮ってもらってるっていう、この感じすげえなっていうか、なんだこれ、すげえ贅沢なことしてんな、俺って思って。なんか、あ、なんか、聞きながら、その、すげえ、いいって思うと同時にすごい恐縮してるものがやっぱりありましたね。
いや、もう真夜中に一人きりで撮りました。
おお。あ、そうだ。その、まあ、今聞くのもどうかなっていう感じがちょっとするんですけど、はい、笹山さんの音源って、あれ、ギター2本？
いや、あれね、1本なんですよ。
なんか、こう、右と左から聞こえる感じ。
そう。気づいてくれるかなと思ったんですけど、ハルさん。さすがやなと思いました、今。
いや、あれちょっと、あれどうなってるのか。2本にも聞こえるし、でも、ね、2本だと。
あれ興味あるでしょやっぱりその、絶対興味持つと思ったんですよ、俺。めっちゃ嬉しい、今。やった。
え、あれはどうなんですか？
僕、レコーディングとかでもそうなんですけど、
はい。
あの、一本のギターを、まあ、弾くときに、ライン取りとマイク取りを同時に取るんですよ。
はあ、なるほど。
プロの音源とかでもそういうの多いんですけど、
はいはい。
僕の場合、それを、まあ、真右と真左に振るんですよ。
そういうあれだったんですね。
そうなんですよ。これで、タイム感をちょっとずらすんですよね。ずらすって言っても、厳密にずらすわけじゃないんですけど、
はいはいはい。
弾けることとマイクできてるんだったら、マイクの方が遅いじゃないですか。
はいはい。
で、マイクとそのラインで、リバーブとかの量も変えたりとかして、音作りも変えてるんで、結果的に右と左が違うような、その効果を生んでるというか。
ああ、なるほど。違う、ま、多分2回弾いてたらもうちょっとブレが出るだろうなと思ってるんだけど、うん、でもこれ右と左違う音だよな、みたいな、なんかすごい、
そう
すごい頭悩ませてるというか、
だからなんかコーラスみたい
な。たいなと思って
た。いや、嬉しいなやっぱ気づいてくれると思ってたんだ
なぁ。ああ、なるほど。まあ、要は LINE っていうのは、その、あれですね、ケーブルで、
はい、
そのギターと、その録音機で繋いでっていうのと、
うんうんうん、
あと、まあ、マイクでっていうのは単純に、段前にマイクを置いて。
そうですね。で、まあもちろん場合はライブ録音だったのでマイク、声のボーカルもマイク取ってっていう感じで。もうだからあれ一発でバンと言ってます。
ああ、で3ラインというか、はい。
そうですね、3ラインですね。うん。
それ
言います。いや。だからあれ実は途中ですごいちっちゃなニュアンスなんですけど、
はい。
ラインの方でチューニングを途中でしてるんですよね。
片方からだけ聞こえるものがありますよね。
もしかしたら後で僕自身がそのちょっと、ここはいいかと思って編集しちゃってるかもしれないんですけど、
うん、
どっかで多分、マイクの音だけが残っていて、ラインの音が消えてるところがあると思うんですよね。
はいはい、
あれ。
確かに、両方あったような気がしますね。どっちかだけが聞こえてるっていう。
そうなんですよ。それは実はそのラインの音が消えているときなんですよ。
ああ、で、チューニングをしてるからっていうこと。
そうです、そうです。うん。
はあ。なんかそれを踏まえて聞くとすごい、
ちょっと面白いって
感じがします。楽しめると思いますね。現状だと全く俺一人だけ楽しんでる人なんですけど。これを踏まえて、こう、音がめフェスのね、笹山さんのステージというか、笹山さんの映像部分を聞いて、
うん、
いただけると、ますます。
いや、だから、そう、去年の音聞いて、まあ、基本的に例えば曲と曲の間の MC とかは皆さん多分別で撮ってたりもしはるのかなと思ったんですけど、
うん、
それが僕、ちょっとなかなかこう苦手でできなくて、
はいはい。
そう、で、何回かやろうとしてみたんですけど、どうしたもんかなって思ってて、
はい、
普 そう、夏を過ごしてたんですけど。最終的に行き着いたのが、いや、もうライブする方が早いと思って。で、結局、最後、一発でボーンってやったのが、あの音源で、はあ、まあ、これが一番いいや、と思って、もう。
はい、自分なんかはもう、あれなんですよ。まあね、もうバラバラに取りまくりなわけですよ。だから、そういう意味でも、多分、最も真逆。そういう意味で、その作曲とか、そのね、まあ、音が出る、はい、作るスタイルっていうんで、真逆かなっていう感じは、あったりはしたんですけど。
うんうん。
うん、
ね、いや、でもあれ、
はい、
そっちの方が僕、器用じゃないかなと思うんですけど、
うんうん、
あれ、その曲の途中で、その MC するのとかを別で撮ってる時って、うん、エナジーちょっとだけ恥ずかしかったりしませんか？
そうですね。気が乗らないと撮れない。
いや、僕、そうそう、まさにそうだと思って、うん、共通項をね、完全に見つけたんですけど、
はい、
僕。
はい。
あれね、どっちもね、想像力の勝負やなと思って。
はぁ、あ、はぁはぁ、
あ。どういう録音するにしても。
うん、
で、おとがめフェスって、まあ、聞いてるうちにですけど、僕も2013を。
はい。
これは想像力にかけるしかないなっていう。
うん、
もう、それを一番醍醐味じゃないかなと。
うん、
思ってから踏ん切りがついて、自分も撮れたんですけど、
うん、
多分同じ作業やってはんねやろな、思って。ハルさんも。
ああ、そうですね。特に最終的にライブエフェクトをつけてるときが一番想像力
とか。ああ、ですね。
お客さんがどういうタイミングでこう、わーってなる
か。
その、間だったりとかっていう。
そうですね。
すごい、すごい使いますね。
もうだって、あれですもんね、ハルさんなんてもう、いろんな想像力が、工程の中で必要じゃないですか、結局。
うん、
自分のね、音楽、自分のライブを作るときもそうですけど、全部集まった後の主催者としての苦労というかね。その。
まあ、それもありますね。
うん。皆さんからいただいた、それをね、こう、お客さんはどうだろうって想像を一つ間違えたら全部、もう、パーみたいなね、うん、とこあります、ね。
どういう構成にしようかみたいな。買います、ね、
まあ、そうでしょ
う。うん。想像力だったり、なんかね、いろんな構成というか、気を使いますよ
ね。最新回で、他の人もやったらいいのにって言ってたじゃないですか。
そうですね。
いや、絶対できないです
よ。いや、いいことなのかな。なんかね、自分が結構、もともと遊びみたいな感覚で始めたことだった
ん
で。
うんうんうん、うん。
なんか、本当に、そんなに難しいとは思ってない部分。
いやー、でもなかなかのなんていうんですかね、スタミナがいるじゃないかなと。
結局それを楽しんでできちゃう、なんだ、才能じゃないけど。
いや、才能です、才能。才能です。
なんか才能って言うと大層になっちゃうから、ちょっと。
いえ、才能ですよ、それは。
才能じゃないかな、みたいな。そう、なのかなっていうのは確かに。まあ、自分でも思う
のは。いや、僕、ぜひともあれですね。家で一人でそれを撮ってるときに、はい、それを後ろで見守るふもさんの立場になりたいですね。
もはや見てない。結構、日常と化してる。
そうでしょ。また、捨てるわ、みたいな感じなんかな。
あ、何今から撮る黙ってた方がいい。そういう感じ。
そうですね、絶対。うん、
いや、でも、今回のね、笹山さんのステージの音源もそうですけど、はい、笹山さん、普段楽曲を作成されるときの、
はい、
スタイルというか、もう、前ちょっとお話伺ったときに、リアルタイム録音というか、
はい、リアルタイム録音
にこだわっているみたいな話を。
あ、その話ですね。なるほど、なるほど。その話って打ち合わせあったみたいですね。いや、じゃないですね。レコーディングの話ですね。
そうです。
はい、はい、はい。あー、そうですね。僕、ドラムやってたんですよ、昔。
はい、はい、はい。
で、ドラムをやっていてから、歌とかギターに転向したんですけど、
一番最初は、 そうなんですよ。最初はドラムをやられてたって。
はい。そうなんですよ。で、なんかその、打ち込みとか今すごくできるじゃないですか。
はいはい。
なんですけど、それは別にいいとか悪いとかじゃなくて、
はい。
あ、自分がその音楽を作るってなった時に、なんか、歌が、なんですかね、気持ちよく歌えなく感じたとこがあって、打ち込みの。なんかあの、じゃあもうあの歌に合わせてバック作る方がいいんちゃうかな、みたいなのが早いかなって思ったんですよ。なんていうか。
ああ、なるほど。
うんうんうん。そしたらそれが心地よくなっちゃって、もうあの、機械的なそのリズムキープとかよりは、なんかもうちょっと揺れがあってもいいかな、みたいな方に行くっていうので今のスタイルになっていった感じなんですけどね。
うんうん。いや、でもすごいですね。そのね、まあもちろんギターもそうなんですけど、それ以外の機体も全部、
うんうん
うん、その、打ち込みというか、シーケンスで入れないで、はい、あの、タイミングを、ね、合わせてというか、リアルタイムで自分でこう、テレビ。
うん、そうですね。全部。もうドラムとかも面白い。ドラムもあの、まあ、ごく稀に叩くときもあるんですけど、
うん、
基本的にはドラムももちろん手で打っていくんですけど、あれもバラバラに入れてますもんね。スキックカラーみたいな。だから途中段階がすごい面白いんです。あの、最初にアコギを取って、
はいはい、
パリ歌を入れるんですけど、その次にキックを入れていくじゃないですか。だったらキックだけから、ドン、ドンってずっと言って
るんです。いや、でもそれ、なんかあれっすよね。まあ自分はね、さっき言ったみたいに、うん、まあ、作曲の時点でもだいぶ笹山さんと真逆な感じになってるんですけど、まあ自分はほとんど打ち込みみたいなところ
で、はいはい、
なんかそのバスドラだけそのリアルタイムで打ち込んでいくとかっていうのが逆にすげえなって思うんですよ。
まあ、まあ、
単純に ね、そのギターのリズムキープも単純にね、うん、あんだけブレてないっていうのすげえなって思うの。あ、まあ当然。
意外とブレてますよ、多分。
そうですか。俺全然わかんないですけどね。
揺れててもいいやって思ってやってるだけなとこありますね。
ああ。まあ、そういう方がなんだろう。なんていうんですかね。エモーションじゃないけど。ね。
うん、そうですね。あ、もう、はい。まさにその通りで、あの、僕、パッションがね、あの、はい、やっぱりここ、ある音楽が好きで、その形がどういう形かそれぞれあると思うんですけど、
はい、
僕の場合はそのリズムっていうのをその人間が出してるリズムでやりたいなっていうのがまず第一歩で。うん。でもあの、こんなん言ってますけど、例えばそのガジェットを紹介しようみたいな回をやってはるじゃないですか。
ああ、はいはい。
ああいう回とかに例えばこう、はい、じゃあ、モーさん何か押してとか言ってこう、いろいろやってるでしょ。
はいはい。
あれとかも立派なその人間が作ってるものだと思っていて。
うん。
うん、だからなんか、その、打ち込みのものにはパッションがないって話とよく勘違いされるんですけど、これも。そうではなくて。
うん、
僕の場合はそれがたまたま、その、手法としてそうだったってだけで。
うん、
なんかあの、なんて言ったらいいんかな、その、そうですね。確かに難しいんですけど、
うん、
キックだけ入れていくとかって。正直、はい、身の周りでもあの、ミュージシャンとかでも、このやり方してるの僕だけなんですけど、
うん、
なんかまあ、いいですよ、結構。
うん、
ずれてても後でその、なんか、修正というよりはそれに合わせていくみたいな。
ははは。
あ、
全然違う、こう、世界というか、その作曲の仕方があるなって、ね、うんうん、すごいこう、刺激は受けますね。そういうスタイルがあるんだ。
ハルさん好きそうな話を一個だけちょっとさせてもらっていいですか、マニアックな話。ギターと、例えばドラムがどうしてもちょっとだけその、まあ、こんな言い方してあれなんですけど、
はい、
あの、キックの方がちょっと早くて、ギターがちょっと遅いとするじゃないですか。
はい。
じゃあ、その歌う時にその真ん中で撮るんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ、あ、
そしたらすごく縄っぽくなるとかね。
あー、なるほど。
現実はやっぱり絶対にずれていない演奏っていうのは、うん、人間のバンドではないじゃないですか。うん、絶対にずれていないって、ありえないじゃないですか、
うん。
はい。なんですけど、ありえないからって言ってずれてていいってわけじゃなくて、うん、っていう上でどうするかってなった時にその、今言った感じでその真ん中で歌を歌うようにしてちゃんと歌ったりしたら、
うん、
それがすごくなんかこう、おおらかになるんですよね。なんか。
あ、味になったり。
そうなんですよ。そうなんです。
いや、なんかこう、楽器同士がこう、いい感じに保管し合ってるみたいな。
あ、まさにそうですね。うん。スイカの塩と一緒ですよね。本当。
あ、なるほど。
甘いスイカ食べたいときに、じゃあ砂糖かけりゃいいじゃないって言うのじゃないじゃないですか。あれも多分一緒の作用だと思うんですけど。
うん。味が濃けりゃいいってもんじゃねえんだね。
そうそうそうそう。
あ、でも、一つ思うのは、
はい、
笹山さん、昔ドラムやられてたって言うじゃないですか。そこは、うんうん、あえてドラムは生でやらないっていうのはちょっと、疑問、素朴な疑問として
ます。まあ、まあ、正直一個大変っていうのもありますけど、うん、なんか、どうなんでしょうね。生でやりたいっていう、強烈なものがあればやるのかもしれないんですけど、今はまあ、そこまでではないですね、別に。あとドラム叩くとなったらドラムから取りたいんですよね。逆にやっぱり。
あ、生ドラムか。
その順番的には、はい。
あ、ドラムから録音してその後ギター。
そうなんですよ。これもそれ本当に初めて言うことをじゃあ言いますね。
はい。
僕、今はね、僕の音楽にとってのリズムっていうのは、実は全部アコギなんですよね、やっぱり。
うんうん、
アコースティックギターを、まあ、弾いて、まあ、今回も、それで弾きで やらせてもらってるんですけど、
はいはいはい、
アコースティックギターがリズムで、そのドラム入れてるのって、実は音としても欲しいんですけど、ドラムがリズム楽器でしかないっていう概念がそこまで僕なくて、
うんうん、
なんていうかな、このリズムを感じやすくなるガイドみたいな感じなんですよ。
ああ、なるほど。
今はですけどね。
うん、
で、まあ、ドラムやってた時っていうのは、その自分がリズムだって思ってましたし、
うん、
まあ、今でもそれは別にそう思うんですけど、うん、ただ、じゃあ自分のそのレコーディング作業を考えた時に、どうしてもアコギから撮るってなった時に、
うん、
やっぱアコースティックギターでグルーブが出てなかったら終わりだと思うんですよ。
はあはあ
はあ、だから、そこっていうのでもリズムは僕の中で実は完成してるんですけど、
うん、
だけどやっぱりどうしてもその、ジャンルとして聴きづらいとか、
うん、
あるいはその、そこからリズムを感じづらいって人も絶対にいるし、はい、そういう人が聞いても感じれるようになるっていう状態を作りたいからドラム入れてるとかもあるんですよね。
ああ、なるほど。その、ギターだけで、こう、足りない部分というか、
うんうんうん。
を、やっぱりドラムで保管というか、してるっていうこと。
そうですね。考え方的に、もうこれはこだわりなのかもしれないんですけど、
うん
その、アコースティックギター一本での弾き語りっていうのは別に、バンドサウンドが完成形であって、そこからマイナスしたものではないっていう。
信念、うんうん。それは思いますね。
はい。でも、そういうふうに思われてるのもやっぱり圧倒的に多いと思うんですよ。時代的にもそうだし。一般的にはそうだと思うんですよ。弾き語りっていうのと、バンドっていうのじゃ、うん、どうしてもバンドの方がその完成っていう感じがあるのかなと。うん、まあでも、まあ、それぞれ、考え方あると思うんですけど、僕の場合はやっぱりそのアコギ一本でライブもしてますし、
うん、
でもそれっていうのは別に CD と比べて足りないものではなくて、
うん、
本当はそのアコギ一本で完成はしているんだよと、まず。うん、っていう上でも、それで聞きづらいとか、それで分かりにくいとかっていう世界は絶対にあるんですよ。
うん、
だからいろいろな音を入れたらより分かりやすくなるなとか、そういうのはあります。
うん、
はい。いや、すみません、ありがとうございます。なんかマニアックな話で。
いえ。ああ、なるほどね、と思って。
いや、とか思ってやってるんですけどね、普段。
うんうん。
で、やってるんですけど、浮世ダンスナイトとかを聞くといいなって思ってます。
それは、なんていうか、その、ね、自分の今ないものを、やっぱり、こっちってなれますよね。
だからね、ここが難しいところで、うん、僕もこの、これをね、言ってる先に、だから、バンドサウンドに負けないとかいう風な意識の仕方は別にしたくないんですよ、結局。
うんうんうん、
それは違うんですよね。違うものだよってだけの話で。
うん。まあ、単純にいいなとは思っちゃう。
そうなんですよね。うん、
自分もだって、笹山さんとかに聞いて、あんだけギターじゃがじゃが書き直されたら楽しいだろうなと思って、思いますもんね。で、やっぱりギターってその、なんだろう。持ち運べるじゃないですか、それ単体で。やっぱりそのバンドだとね、バンド全員持ち運ぶっていうわけにいかないじゃないですか。
そうですね、
やっぱりなんかそういう部分でも、そのギターの強みみたいな。
そうですね。やっぱアコースティックギター一本であんだけリズムを出すっていうのはなかなか難しい気は正直します。ここに関して。訓練の賜物なんで逆にちゃんと言いたいなと思って
そうですね。 いや、そこはやっぱりね、自分らみたいに、ね、まあ、さっき、
うん、
話してたアニマルキャスターズとか、まあ、自分自身もそうですけど、そんなにまだ、ね、初めて間もないようなものでね、叶わないなって思うんで。
いや、でもなんでしょうね。まあ、いくら上手くてもいくら良くても、楽しんでないものよりは楽しんでるものの方が絶対上ですけどね。
結局。あれもやっぱそうでもある。
絶対にそうですね。うまいだけで楽しんでなさそうな人も、やっぱり、これ、ただの愚痴みたいなと申し訳ないですけど、よく見るんですけどね、音楽業界でも。そんなものを見てるよりは、僕はアニマルキャスターズの方が100万倍刺激を受けてますね。これは本当の話なんで、はい、全然。
いや、でも、それはなんか、気持ちとしてなんかすごい分かってる。やっぱ楽しそうに演奏されてたら、見てる声って楽しいですもんね。
絶対そうですね。
うん、それはね、自分もそんなに頻繁に行くわけでもないし、ライブとかでそういう人を見ると、演奏が上手くなっても、やっぱりそういう人を見ると、なんかね、楽しい気分。
まあ、というかね、もう、プロが演奏上手くない時点でダメじゃないですか。だけど、演奏が上手いのは最低条件であって達成じゃないじゃないですか、逆に。やっぱね、楽しむ側からしたら、上手さを楽しむんじゃなくて、ね、その、感動できるかどうかみたいな。こうグッと来るかどうかみたいな。うん、それだけだと思うんで。
うん、
なんかだから、まあ、楽しそうだなってよく思います。
うん、
いいなって。俺も楽しくなろうって思います。僕、でも今回、こう、はい、ゲストして一応呼んでいただいてありがとうございますって、まず、もちろん思うんですけど。
ああ、はい。
やっぱりその、ゲストさんをね、呼んで、こう、オトガメフェスの話をたくさんして、来られてると思うんですけど、
はい、
僕どっちかって言うと、ハルさんの目線で、ね、どうなのっていうのをたくさん聞きたくて。
あ、はい、
いや、まあ、すごい簡単な質問がちょっと一個あって、
はい、
これ大変じゃないですか？
大変ですけど、
はい、
大変なんですけど、結果楽しいんですよね。っていうか、楽しくないと苦行でしかないと思うんですよ、多分。
苦行ですよね、
この。もともと、なんか作るのが比較的好きなんですよね、自分で。だから、うん、まあ、ちっちゃいところで言えば、その、携帯の壁かみたいなさ。
そういうの、ね。あ、なるほど、なるほど。
そう。まあ、音楽も当然そういうの。
ああ、音亀フェスのね、総合アートワークとかね。
そうですね。まあなんかいろいろ作ったりするのが基本好きなんですよ。で、音亀フェス自体も、まあそれなんですよ。規模が違うだけで。
ああ、なるほど。
だから、まあ、基本的には楽しいですよね。ただまあ、あえてこう、
うんうんうん、
ちょっと無理してる部分っていうのが常にあって、なんかその、やるからには一歩こう、踏み出す自分に無理を。まあ、今回、笹山さんに、オファーしたことも、もちろん、そういう部分一つです。そういう部分は、まあ、確かに、まあ、でもなんか、やるからには、ちょっと無理したい、ね。
うん。いや、わかるわかる。その気持ちはすごいわかるんですけど、気持ちがあったとしても、やっぱ、実行できるということは、なかなかね、難しいとこがあると思うんで、すごいな。正直あれですよ、
はい、
すごいすごいのが、皆さんに言ってますけど、あなたが一番すごいですからね。ちょっと自覚してくださいよ、マジで。
すみません、自覚がなくて。
いや、僕ね、まあ、何度か話はされてると思うんですから、改めてね、はい、なんで音亀フェスをやりたいと思ったのかなとか、うん、なんで始まったのっていうのを、やっぱりこの段階で俺、ちょっと聞いてみたくて、正直。
うんうん。
うん、そもそもなんでやり出したんですかみたいな。
まあ、そもそもは、まあ、それは、まあ、音亀フェスをやり始めたのは、まあ、いろんな要因があるといえばあるんですが、まあ、ね、もともとやったディジライブが、予想以上に、そうですね、クリスマスライブが、予想以上に、自分は結構、まあ、ちょっと面白いかなぐらいで、こう、さっき
としてやった。はいはいはいはい。
でも、それが、想像以上に評判が良くて、で、まあ、それを聞いてくださった方が、というか、うん、まあ、今回、オトガメフェスに出るわけですよ、言われたとか、
はい、
あと、まあ、去年ね、オトガメフェス共同で、やっていただいて、
ナジコマさんですかね。
ナジコマさん に、まあ、声かけていただいて、まあ、ね、その、いろんな人集めてやったら面白いんじゃないっていう、声かけていただいて、
うんうん
うん、あ、確かにそれは面白いかもなと思って。
そうか。岩井さんはもうある種黒幕なわけですね、じゃあ。
まあ、そうですね。あの、うん、まあ、一番最初に言い始めたのは実は岩井さんっていうのもある。
なるほど。
そう。で、それを、あの、まあ、本気でやろうかっていう感じになったんですね。で、まあ、そこから始まったっていうのもある。
いや、でもね、本当にね、あの、僕、こういう生き方してるので、
はい、
あの、本当にそれがすごいことだって思うから言いたいだけなんですけど、
はい。
もういろんなことやりたいと思ったりしても、
うん、
それをやるっていうのって、やっぱりその一歩ってすごく遠いと思うんですよ、正直。
うん、
だから、本当にね、あの、いや、これはちょっと、この先、あんまり具体的に言うと MC と被りすぎるんで、あれなんですけど。あ、でもいいかな、別にな。そこがいいよね、別にね。なんか、ハルさんがいなければ、こう、誰も集えてないんですよね、これ多分。その、まあ、出てる方、誰、まあ、それぞれがどう思ってるか僕は知らないですけど、
はい、
少なくとも僕自身はそう思ってるんですよね、なんていうか。うん。だから、あの、お誘いいただいて、なんかこう、出てもらってるみたいな感じを、まあ、持ってくれてるのかもしれないですけど、
はい。
いや、まあ、あんたいなかったら別に出てないけどな、みたいな。ていうか、出る場所ないけどな、みたいな。それ、ちょっともうちょっと自覚してもらうのは困るな、みたいな。
いやー、ありがとうございます。いや、でも、本当に自分が思ってる以上に、なんか、いろんな、まあ、自分自身もやっぱり楽しいと思いますけど、やっぱりいろんな人が、その、オトガメフェスいいよねって思ってもらえてるっていうのがすごい嬉しくて、で、それが、その、まあね、ある種力になって、じゃあ次もやってみようかっていうか、
うんうんうん、
もっと面白いもの作れないかな、みたいなのにこう、繋がっていくっていうの。
去年のあのバックステージで録音あるじゃないですか。あれとか聞いてたらもうみんながみんななんていうかこう、キラキラしてるじゃないですか。青春。まあ、
そう
表現として良くないかもしれないけど、その青春のやり直しというかね、なんていうか。え、どうしてもないな、なんて言うんだよ。もう戻れるじゃないですか、そういう。うん、
なんか。まあ、なんかいろんなものをね、こうやって、なんか、そこでこう、共有してる感じがやっぱりいい
です、ね。うん。いや、俺ね、あの、いつも思うんですけど、
はい、
その、ありえない出会いが起こってると思うんですよ。
うん、
本当に。あの、この、おとがめフェスさんがアーティストって出てますし、まあ、聞いてくださる方もいると思うんですけど、当日。まあ、当日以降もね。
はい。
なんか、街で会っても絶対喋らないじゃないですか。何もない状態で。
うん。
うん、でもあの、もう、ここにこう、集ってて、さて、あの、去年のバックステージ聞いてくれたらわかると思うんですけど、うん、ああいう風に普通に喋ってるじゃないですか。
はい。
ありえないですよね。普通にやってたら、普通に生きてた
らありえない。そうですね。だから本当に自分でもびっくりするぐらい、なんか、いろんな出会いが、立て続けに起きてる感じはありますね、そうそう、うん、自分でも。そのだって、自分だって、ポッドキャスト始める前まで、一切そういうことなかった。で、始めて、で、いろんな人と繋がって、で、まあ、はい、自分でね、その、疑似ライブをやって、で、その、いろんな人に声かけさせてもらって、で、去年結果的に大成功になって、うんうん、そこからまた広がって、みたいな。なんか、自分でも、なんか、びっくりするぐらい、あ、なんか、すごい繋がってってるなっていうのは。
ですよね。まあ、年に2回、3回やると体が持たないとおっしゃってたんですけど。
さすがに。
俺もあれはね、さすがにと思いましたけど。
そう、ね。
あの、なんか、年に一度のこういうね、あの、自分たちで作る発見祭みたいな感じのは、できる限り続けていけたらいいですよね。
そうですね。まあ、うん、正直、一番最初のドラムフェスやった後に、
はいはい。
一年後にやるかっていうのは、ちょっと悩んだんですよ。
いや、そらそうでしょ。いや、俺それ聞きたかったん。
正直、そのタイミング、そのスパンでやれんのかって思った部分はあったんです
よ。いや、だってね、去年やって今年やったら、次は来年って、なんかこう思うじゃないですか。
うん。
でも、去年やって、例えば2年後にやってたら、まあ次にまた2年後かなって思えるけど、うん、ってことは今年やるのってすごく、なんていうかな、こう、覚悟がいるんじゃないかなと思うから。ああ、
ただ、それ考えてるうちに、
うんうんうん、
やっぱやりたくなってくるっていうか、なんだろうな、 やっぱり形にしたくなってくるんですけどね。
その行動原理が、なんていうか、僕と共通するバカっぽさが好きなんですよ。悩んでる時点で自分やりたいんやん、じゃあやったらええやんって思ってくるでしょ、それ。
うん、
結局。それがね、俺すごい好きでね、なんか。
結構考えてるうちにいろんなね、アイディアとかも出てきたりとか、ね。
うんうんうん。
原理って思っちゃうんですね、結構ね。
そうですよね。怒涛のコラボ祭りですからね。
ええー、怒涛のコラボ祭りなんですが、まあね、ちょっとね、ちょっと、アイデア先行すぎたかな、みたいなね。
ああ、なるほど。
まあ、でもそこはね、なんか、行ったれ行ったれっていう面白さみたいな、自分でもありますけど、
ね。僕もね、今回ちょっとコラボが、これはもうネタバレ逆に知ってていいと思うんですけど、
はい、
コラボはちょっとできなくて申し訳ないなと、テーマに対して思ったんですけど、
はい、
一曲、ハルさんの曲を、カバーさせていただいて。
ああ、はい。あ、まあ、まあ、俺的には全然もうそれがコラボでいいんですけど、っていう感じなんですけど。
でも散々迷いましたからね、どれやるか。散々迷いましたよ、正直。
まあ、どの曲とは言いませんが、自分もその曲にね、笹山さんの演奏したときに、うわーうわーって、家でなってました。
怒られるんちゃうかな、俺。
いや、とんでもないですよ。
かっこよく殴らってるんげーって言われたらどうしようって、もう、すごい、わっそわしながら送ったんですよ、音源。
いや、全然めっちゃかっこいいと思って。っていうか、自分も確かにそれは思うんですよ。だから自分も、ね、まあ、ぶち上げると、笹山さんの曲を一曲カバーさせていただいたんですが。はいはい、
そうですよね。ね、聞いてください、これもね。
はい。それも、やっぱり、ね、なんか、一切告知しないで、笹山さんに言わないで、出しちゃって、って思われたら嫌だなと思って、先に、こんなんでどうでしょう。出しますよねみたいな。
そうでしたね。
うん。
聞いてみて、なんか、感想あったら、みたいなね。
そう
あれ、感想あったらって、俺も送ったけど、この感想あったらって、要は問題ない大丈夫っていう。
ドキドキしますよね、やっぱり。
します。
うん。
いや、でも。僕のパワーも、かっこよくしていただいて、はい。
ああ、いや。まあ、なんか、あんまり言うと分かっちゃうから、やめとこうかな。いや、でも、自分なりにこうね、曲名あれ、いただきました。
曲名言わなかったら大丈夫だと思うんですけど、僕の方のカバーしていただいた曲、聴きどころは、やっぱりその、
はい、
ちょっとね、なんか、ジャズテイストの、なんていうかね、リードが入ってるというか。
うん、そうですね、うん。実は今回、自分は今まで、ブラス、音源を使ってこなかったんですが、今回のフェスで結構ブラスの音を頑張って使おう。
ハルさんもともとブラスやってたんですよね。
あ、ブラスバンドっていうか、吹奏楽は入ってたんですけど、ダラッてやった。
うんうん。あ、なるほど。
そうなんです。だから、今までちょっとブラスを曲の中に入れてることはしてこなかった。
いや、でもなんか打楽器やっててもね、吹奏楽入ってたら、ちょっとこう、そういうのはありますよね、絶対。
まあ、そうですね。うん、やっぱりなんか、入ると、ね、こう、違った趣みたいなのがある
んで。
う
ん、僕も、ブラス、吹奏楽をやってたんで、わかります。
ああ、なんか、そうらしいですね。
うん。
そんなところでも、こう、ちょっと、つながりが、みたいな感じは。
微妙になんかありますよね、そういうのね。
っていうのを、ちょっとね、自分なりに関連付けたくなっちゃう。
いや、いいんじゃないですかね、それ。
ちなみに、笹山さんって、
はい。
演奏できるか何かかっても、微妙に質問したかったんです。ギターはもっとやっててるんですか？で、ハーモニカも時々曲の中で。
はいはいはい。はい。
で、あと、ドラム？
まあ、どこまでのレベルを演奏できるかってなると、ね、僕逆にプロっちゃプロなんで、
ああ、そうか。
レベルのね、どこまでがそのできるっていうことにするかっていうのは難しいんですけど、まあ、なんていうかね、一般的に考えて言うならばですけど、
はい、
まあ、ピアノもちょっとはできるかなとか、まあ、なんでしょうね、僕の楽曲に入ってる楽器はとりあえずほとんどできる感じですかね。
ああ、なるほど。
はい。 まあでもね、あの満足に弾けるかって言われたらどれもできないですよ。正直言っちゃえば。
そのギターを持ってるんですか？
そうですね。ギターも僕あの、ソロリードはあんま苦手です。というか、まあはっきり言ったらほとんど弾けないです。
ああ、なるほど。
だから、リードプレイに関しては、なんかあの、パンドさんとか、ハルさんの方がうまいんじゃないですか？多分。
あ、俺は全くですよ。
いや、でもなんか、ほら、あの、シーケンスにしてもあの、やってはるじゃないですか。
あ、そうですね。リアルギターは、あの、ほぼ全く弾けないですけど。
あ、そうなんですか。
あの、なんならコードも多分全部抑えられない。
待って。
そうです、
ね、それであんなんよう作れるね。すごい、ね。
あ、なんか、
いやいや。
なんかよく言われます。あの、これソロパートも。
これはおかしいよ。それセンスですよ。う
ん、いや、でもギターに関してはおかしい的なことはよく。
そう。
なんか、妙に言わないといけない。まあ、うん、本当にね、あの、パワーコードみたいな簡単なコードだけをジャジャーって弾くぐらいの。
うん。ああ、でもなんか、まあ、僕もそんなもんですよ。
いや
ー、楽
曲を聴いてる分には、さすがに横になられるのは、と思うんですけど。
あのね、僕、ローコードっていうんですかね。
はいはい。はい。
はい、弾き語りでやるようなコード使いの、
はいはいはい、
あの辺に関しては多分、すごく上手な方だとは思うんですけど、
はい、
そのプレイになると、全くみたいなところがあるんですよね。まあ、結局。
だから、結局、あの、伴奏としてのギターみたいな。
そうですね。もう、なんか、リズムですね。やっぱり、その、赤っちょゾボみたいになってますけど、あの、僕のその弾き語りとか聞いてもらったら、すごく特徴的にわかると思うんですけど、あの、スネアの音みたいな音が入ってるんですよ。絶対に、基本的に。
あ、はいはいはいはいはい。
音が、
うん、
徹底して入ってる弾き語りってなかなかないと思うんですよ。正直。
ガッて、うん。
そうなんですよ。ボディ叩いたりとか、その、そういう奏法はよく、まあ、ちょいちょいあるんですけど、
はい、
あの、海外にピックでコード弾きで弾き語りなのに、ああいう音をずっと入れてる。まあ、だから、すごいドラムが欲しいんですよね。多分ですけど。
はははは。
思ってたら結果的にあの弾き方になったんですけど、あれはね、なんか、あれだけかな、なんか、唯一すごく言われますね。なんかあの、すごい、したりすとかにも、
うん、
あれは聞けへんってよく言われるのはそれぐらいですかね。でも俺なんかギターちょっと芝居てるだけだからちょっとあそうなんやみたいな。なんかあそうなんやみたいな。
あなんか往々にしてやってる本には自覚がないっていう。
いやそういやもうねあなたもそうですけどね。
そうなのかなと思って。いややっぱり自覚はない。
自覚はないですよねそういうのね。いや、だから僕の多分曲とかは変なし、コピーしたいみたいな人がいたら、あれ多分ね、1ヶ月だったら全部できますね、多分。
あ、そう
なんだ。はい、結構やってることは本当に難しくないです、本当に。
あ、でも、そういう部分では、笹山さんの曲聴いてると自分はなんか、あの、カバーしたいなっていう思うことはちょくちょくあります。
できそうでしょなんか。なんか、変な言い方ですけど、カバーできそうでしょ
あの、ギターは弾けないけど、それこそ打ち込みでなんか作ってみたいなって思う部分はやっぱりありますね。
なんかあの、難解で、その芸術性の高い音楽も僕好きですけど、もちろん。
うんうん、
自分もそういうのも作ってますけど、ただなんか、そっちばっかりに行くのもやっぱ違うかなと思ってて、究極の理想ってやっぱりその、どっちもでしかないんですけど、その、誰でもできるし、誰もが感動できるみたいな、とこ、一つ理想だなと思ってて。なんか、小難しいっすでしょみたいな曲だけで誇るってことはしたくないんですよね。
まあ、でも、それはわかるけど、でもなかなか難しいですよね、その、バランスというか。そのね、あんまりわかりやすすぎても、個性的すぎてもあれだ
し、うんうん。そうですね。
音楽作ってると、なんか、必ずと言っていうことも当たるんじゃないかな。当たる壁なんじゃないかなと。
そうですね、うん。うん。なんか、時々だから、その、どうしても商売でやってるっていうことを、先に立てないといけないのかなって迷う瞬間があるんですよね。
ああ、なるほど。
これも職業柄ですけど、うん、だけど、そうなったら多分、まあ、やめた方がいいのかなとは自分で思ってて。もちろんそのね、買っていただいたり、その、 ね、なんでしょうね。まあまあ、ファンって言うんですか？その方がいるのありがたいって上でなんですけど、
はい。
だからやっぱり、なんかこう、自分のわがままな状態を保つということの方が、その誠意なのかなと思ってて、
うんうんうん、
なんかね、その辺は、これ何の話なんですかね。
いや、でもそれはなんかわかる気はしますね。
うん、僕そう思ってるんで、最初の話に戻ると、あれなんですよ。その、趣味で音楽をやってようが何だろうが関係なく、
うん、
音楽で楽しむっていうことで共通項を持てるっていう人たちっていいよねって思うんですよね。
いやー、なんか、あれですね、笹山さんに、あ、
はい、
なんか、僕は別に出ていただいて、今こうやって話してるっていうのがすごい、
はいはい。
いろんなものを含めて。いや
めちゃめちゃありがたいですね。あと、単純に音楽の話ばっかりこんだけしてても怒られないともいいですね。
あ、結構、飢えてるっていうか。あ、でもそう、番組にもそんなになさない。
まあそうですね。まあ番組の時はね、自分の番組だけとかやったら良くも悪くも、いろんな話が別にできるんでいいんですけど。やっぱりね、日常生活で音楽の話こんなにすることないんで。
ああ、なるほど。
で、まあね、相手方も音楽やってたりとか、そういう形で、こういう話をずっとできるっていうのは、なんか楽しいですね。なんかね。
こちらとしてもすごい楽しいんですが、収録時間がだいぶ来ていますね。
完全に喋りすぎですから、
ね。いや、単純に楽しいと話しすぎてしまうっていうのは、
まあ、ね、収録を外してまた喋れたらいいですね。
ああ、そうですね。
今回の、お聞きの皆さんが退屈じゃなければ、ありがとうございましたということ
で。そうですね。じゃあまあ、今回は、この辺に、
はい。
しましょうか、ということで。
12月2日、音がフェス出ますんで、皆さん。
そうです。はい。11月2日の。音がめフェスライブということで。まあ、夜7時から。
はい。
まあ、生放送で、まあ、記念番組。まあ、多分深夜、はい、結構遅くの時間まで、ね、やる予定なので、うんうん、ぜひ、そこが初出しなので、ぜひ、ライブ感みたいな、味わっていただけたら。
いや、俺も見たいねんけどなぁ。それが一番悔しいな
ぁ。そうですね。笹山さんはちょっとこう、ね、
そうなんですよ。イベント仕事がね、あってね。
生放送の方はちょっといけないという感じなんですけど。
そう。まあ、ギリギリでも間に合ったらね、リスナーというか、オーディエンスの方で参加しようかなと。
ああ、はい、まあね、生放送のアーカイブも、残す予定なので、まあ、そちらの方で、こう、生放送の感じを聞いていただけてもいいのかなと。
そうですね。
はい。まあね、時間の、その時時間が合わない方は、よかったらなと
思います。
はい。ということで、あ、そうだ。はい、ここのとこゲスト会の時は恒例なのですが、
はい。
エンディングにそのゲストに来ていただく方の曲をかけるということをやっておるんですが。
あ、僕の曲をかけていただけるということですね、これは。
そうでございます。
いやー、ここはね、唯一の打ち合わせで決めていた曲を、この段階で変更してですね、
お
そらくフェスではやらない曲なんですけれども、
はい、
ファーストアルバムから、カーニバルという曲を、
はい、
聴いていただきましょう。
ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
いや、カーニバル。ぜひ聞いていただきたい。
いや、ぜひ。マジっすか？ありがとうございます。いや、すいません、なんか勢いよく喋り続けて、すいません。
いえいえ、もうさんからなんか一言ありますか？
いや、ここまで流れて一言難しいですよね。
いや、でもなんか、いつも通り完全に空気になっちゃってたので。いいならいいですよ。
僕でも、ね、今のタイミングで私も好きですっていうのこれほんまのやつじゃないですか。なんかこうすげえ嬉しいですね。
いや、まあ基本的にほんまのことしか喋ってない。
いや、そうですよね。いや、それがいいんですよ。それがいいんですよ。
まあそういうね、 本音をね、出していく番組にしているつもりなので。
はい。いや、ありがとうございます。
まあそんな感じでございましょうか。ああ、もうなんか完全に今回はですね、笹山さんスペシャルみたいな感じになってます。
あ、申し訳ない。
いや、とんでもない。もう今回は完全にもう笹山さんスペシャルにするということを今決めたので。
いや、もう緊張にまみれてね、こんだけ喋ってきましたけど、そろそろ春さんがどこで切ったらええんやっていう。
いや、本当は楽しいからずっと喋っていたいのは本当に弱々なんですよ。さすがに番組としてのテーマ一応ありますので。
いや、もちろんもちろん。
今回はこの辺にして、
はい。
いただこうかなと。
はい。
あ、まあ、最後に何かあれば、一言、あれば。
ボーカリスト笹山で検索すると僕のホームページも出てきますので、
はい。
で、ポッドキャストもちろんやってますけど、まあ、一応はその、職業として音楽をやっているので、楽曲など、気に入っていただければ買っていただきたいですし、
はい、
まあ、ライブもね、関西がほぼなんですけど、まあ、来れる方はぜひ一度ライブにもお越しいただければなと思います。よろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。はい、ということで、まあね、今回は音亀フェスじゃねえや、音亀の、番組サイトの方から、リンクとか、はい、まあ、音亀フェスのサイトの方からのリンクが、
はい。
笹山さんの、まあ、いろんなリンクが、楽曲とか、ポッドキャストとかのリンクがありますので、はい、ぜひそちらの方が、聞いたり、買ったり、していただけると、いいかなと思っております。はい。
あと、ちなみに、ハルさんも、音亀という、まあ一応、アーティスト名で、iTunes で曲売ってますんでね、僕、カバーするためにいい曲買ったので、まあ、皆さんも、まあ、これね、活動費ということで、
はい。はい、ありがとうございます。
いやいや、結構本気で言ってるんで、これだ。
ありがとうございます。
いや、
ということで、はい、ね、まあ、お互いに宣伝させていただいたということで、まあ、このまま、いい感じに終わっていこうかなと、
はい、
思います。
はい。ありがとうございました、長々と。
はい、いえ、こちらこそ本当に長々とありがとうございました。はい、ということで、今回は、言葉のゲスト、サプライズゲストでも、ボーカリスト、笹山さんに来ていただきました。ありがとうございました。